皆さんおはようございます。5月の第4ファミリー礼拝を共に捧げることができることを心に感謝したいと思います。振り返ると4月は、第4が土屋先生をお招きしての礼拝でしたので、ファミリー礼拝でしたけれどもスクリーンは使いませんでした。5月こうしてスクリーンを使って共に御言葉にしたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思いますので心を合わせてください。お祈りいたします。神様、お名前をあがめ賛美いたします。あなたは愛する御子イエス様をこの世にお使わしくださり、私たちの罪の身代わりとして十字架にかかってくださり、苦しまれ死なれ墓に葬られて3日目に死の力を打ち破ってよみがえられた、その事実を心から感謝いたします。今朝はファミリー礼拝であり、子供たちからお年を重ねておられる方々、一緒に生ける誠の神様、あなたを礼拝することができることをありがとうございます。気候もだんだんと暖かくなってきました。暑い日もあります。雨の日は寒い日もありますが、この時期みんなの、一人一人の健康が守られ支えられますように。体調を崩している方々の上には神様の日々の守りがありますようにお祈りいたします。あなたは私たち一人一人を愛し、恵みと憐れみを注いでくださり、今も日々生かしていてくださることを感謝いたします。神様の愛に応えるものとしてこの礼拝を主がお受けください。 今もなおコロナ禍にあります。戦争している国々や、またクーデターが起こっている国々もありますが、どうぞこの世界を主が、神様が憐れんでくださって、一人でも多くの人たちが生ける誠の神様であられるあなたに立ち返ることができますように。また私たちはもう一度この朝礼拝を通して主に、賛美と祈りとをお捧げし、ご栄光をお返しする時としてください。今から共に御言葉を開きますが、よく理解できるように導いてくださいますように。感謝して私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。いつものことですけれども、少し写真を振り返りたいと思います。もう2年前の今の時期はもう新しい会場で礼拝が始まっておりましたので、少し3年前の今頃の写真を少し見たいと思います。2019年ですね、5月22日、ちょうど今日の日、3年前の今日ですけれども、ちょうどこの、建物の基礎工事ですかね、基礎工事をしている時期でした。ミキサー車が、来て、このコンクリートを流し込む作業をしていた時期であります。もう北海道に関してはこれだけですが、はい、3年前の子ども集会のことを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。まあ、今週の土曜日も父の日のうちわ作りをしますが、ちょうど3年前の6月が、子ども集会ありました。ここにもね、映っておられますけども、子どもたちがいます。今の子どもたちがこの写真にも映っていますが、だいぶ3年経つと大きくなるなということを教えられます。こちらの右下の方、ちょっと見えないかもしれませんけれども、当時は礼拝室と台所が一緒でした。本当に狭い中、子ども集会を開くことができたわけです。テーブルでできないもっと小さい子どもたちはですね、この下に、カーペット敷いてですね、うちわを作っています。一部ですけれども、みんなが作ってくれたこのうちわがここにあります。スイカのうちわもあれば、メロンのうちわもあります。まあ、いろんな、うちわを作りました。そしてうちわを作った後ですね、これそうめんでしょうかね、冷やもぐりでしょうか、をいただきました。当時は子ども集会が終わった後ですね、食事をするということをしていました。今は食事をするということをしていませんけれども、またいつかやがてですね、あの食事を一緒にすることができればと願っています。ここにちょっと映っていますけども、ビアもいただいてですね、ここに、あのそうめんと冷やもぐりですね、ビアをいただきました。ここにも右下にも映ってますが、だいぶこのがっつりと言ってますけれども、こういったことが3年前のプレハブ時代での教会の歩みの一コマでありました。さて今日のお話ですけども、小さなことに忠実にということです。ではちょっと大人向けのお話を最初に確認したいと思いますが、 今朝この箇所を開く理由について、3つほどいつもですね、書いております。1つは先週のメッセージの最後に引用した箇所がこのルカの福音書の16章のところでありました。今、タイトルにもありましたように小さなことに忠実にということだったんですね。特に第2コリントの8章の最後のところで、最後のところに限らないんですけれども、献金のこと、支援献金の取り扱いについて書かれていたからです。しかも今日のルカの福音書16章を読みますと、例え話ではありますけれども、富について、富というのはお金のことですね、お金のことについて書かれていますので、ある意味やはり関連しているかなと思います。それで2つ目は先週のことですけれども、礼拝の後に、先ほどもお祈りにありましたように、全体の宗教法人一番キリスト教が全体の会員総会が開かれました。これは3月の時にもこれ載せましたけれども、総会は神様の恵みを振り返る時、そして感謝を捧げ、もうすでに新年度は4月から始まっていますが、新年度を神様の御業とご計画に期待するからであります。総会資料は私たちそれぞれ持っていますけれども、神様の御業、成してくださったことの証ですよね。総会というのは、決算総会、予算総会というお金のことだけでなく、神様の御業をここに私たちは知るし、神様の皆を賛美するのが総会でありました。そして3つ目として、私たちは日常生活、日常生活ということは私たちにとってはイコール信仰生活になりますけれども、信仰生活の中で小さなことに忠実であることが求められているということもあって、今日のところ今日のルカの福音書の16章の最初のところを見ていきたいと思います。実はこの後ずっと読んでいきますと、金持ちとラズロの話が出てくるわけですね。それはしばらく前にファミリー礼拝の時にお話をしたわけですが、そこでもやはり金持ちというよりお金のことが出てくるお話が続いています。ということは少し考えてみたいと思いますが、今日はルカの福音書の16章の最初の部分、前半です。で、16章の一節を皆さん見ていただけますか。こうあります。イエスは弟子たちに対しても次のように語られたとあります。ということは、この16章の前半のお話がイエス様が弟子たちに語ったお話、メッセージがあるということをまず押さえたいと思います。そしてこの16章のすぐ前に15章を皆さん見ていただきたいと思いますけれども、一つ一つ見ませんけれども、15章にどういうお話が書いてあるのかということですけれども、それは一つはなくした銀貨のお話、例えです。二つ目としていなくなった羊の例えですね、お話が出てきます。三つ目としていなくなった子と息子、特に兄ですね、が父のもとに帰ってくる、いや父が息子を見出すという、この3つの例え話が書かれています。ルカの福音書の15章、この3つの例え話は誰に対してお話をイエス様はなさったのかといいますと、当時のパリサイ人や、立法学者たちに対して語られたメッセージであるということ。そしてこの16章に入ると一節にあるように、イエス様は弟子たちにも話された、語られたということですから、今日の箇所は主に弟子たちに対して語ったメッセージではあるんですが、皆さん16章の14節見ていただけますか。こうあります。金銭を好むファリサイ人たちはこれらすべてを聞いてイエスをあざ笑っていたからです。つまりイエス様はこのお話を弟子たちに語ったわけですが、その周りで聞いていたパリサイ人たちもいたということ、いただけでなくイエス様の話を聞いてイエス様をあざ笑ったという彼らの行動を見ることができます。で、今司会者の方に読んでいただきましたが、今日の箇所を一読してみて皆さんはどうお感じになるでしょうか。子どもたちもどう感じたでしょうか。何かですね、今日の箇所は不正の富という言葉が繰り返されていますので、人が何か悪いことをするのをですね、イエス様を褒めているように読めてしまうわけですね。 わかるでしょうか。不正の富を用いること。でも実際はそうではないということ、どういう意味かを考えていきたいと思います。はい、この箇所はですね、よくタイトルとして不正な管理人の例えと言われることがあります。では悪いことをするのを進めているのでしょうか。もっと大人の言い方をすると不正行為を奨励しているのでしょうか。しかもここに出てくる不正の富とはどういう意味なのでしょうかということですね。今日のアウトラインとして、まず一節二節、管理人の不正、悪いことをしたことが見つかることが一節二節に書かれています。そして次の三節から七節は、この管理人の知恵と行動ですね、悪いとつけるのが良いか分かりませんけれども、知恵と行動が書かれています。そして三つ目は八節、管理人に対する主人の評価です。主人が管理人にお金を任せておいたわけですけれども、その評価が書かれています。そして4番、今度はイエス様ですね。イエス様によるこのお話の適用です。当てはめることが、9節から13節に書かれていますので、ご一緒に見ていきたいと思います。はい、あまりイラストがありませんでしたので、そんなに、イラストは出てきませんけれども、一節に二節を見ますと、管理人が悪いことをしたことが見つかりました。一節の鍵括弧を見ていただけますか。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いにしているという訴えが主人にあったということですね。イエス様は弟子たちに語られました。そしてこのある金持ちというのは主人です。青い矢印で出てますね。いかにもこの金持ちというような格好をしていますけれども、そしてそのお金を管理が委ねられた一人の管理人がいます。それが赤い矢印の人ですね。管理人はどういうことをしたかと言いますと、お金を無駄遣いしていたということが分かって、その話が、訴えが主人に届きました。そしてこの青い矢印の主人は管理人を呼び出します。そしてこのところに2節にありますように、会計の報告を出しなさいと言いました。しかも管理をもうあなたに任せておくにはいかないということを語るわけですね。つまりどういうことかと言いますと、もう管理人としての仕事を辞めさせることが、ある意味この言葉に、込められていたわけです。ちなみにここにありますように、財産、主人の財産を無駄に使っていたということは、ルカの福音書の15章の法と息子兄が、秘密のように父から譲り受けた財産を使っていたということと一緒ですね。同じ言葉も使われています。浪費していたということ、無駄遣いしていたということは、法と息子のお兄さんとこの管理人は共通する点があります。ですからお話はずっとルカの15章からずっと続いているわけですね。はい、3節から7節を見ていきますと、管理人は心の中で思いつきました。このそうですね、3節を見ますと、どうしようと言っています。主人は私から管理の仕事を取り上げようとして、土を掘るには力がない。土を掘るというのは労働力がいります。で、物乞いするのは立場上ですね、他の人の目が気になるので、そうすることは恥ずかしいと考えたのだと思います。ですからこの管理人というお金を管理するという仕事以外には自分は向いていない、いやそれ以外のことは考えられなかったわけです。そこで4節をご覧ください。分かった、こうしようと、ひらめいたわけですね。彼にとっては良い考えだったかもしれません。こう言っています。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすれば良いのだと彼は考えました。そして主人から借りになった2人の人がここに登場していきます。5節には1人を債務者1人を呼んでとあります。そして7節を見ますと、 別の人にとありますように、この2人に対して管理人は行動を起こします。つまり、最初の人は油100パテとありますが、油というのはオリーブ油を指すようですね。パテというバテというのは液体を測る単位、まあ、容量を測る単位というようですね。その100バテを50バテにするということは、つまり半分にするということですね。半分にしてもらう。1バテの23リットル、計算しませんけれども、今の価値で言うと、いくらぐらいなのか計算していませんけれども、そんだけ、配慮してもらっています。そしてここに100コルを今度80コルにしてもらうということは、まあ、5分の4にしてもらうということですが、オリーブ油、オリーブ油は半分に、小麦は5分の4に減らして、返すべきものをですね、返すべきものをそれだけ、管理人の判断によって、減らしてもらったわけです。さて、管理人の仕事を辞めさせられても、主治医に借りがある人たち、今申し上げた2人の人たちが、この自分を管理人に雇ってくれるようにという良い考えが浮かんだわけです。これはある意味、ただ、考えただけでなく実際に行動を起こした大胆な行動だったと思います。はい、8節を見てください。聖書の8節を見ていきますと、主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めたとあります。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのであるとあります。ここで私たちが読むときに気をつけなければならないことは、この不正ですね、悪いことそのものを褒めているのではありません。最近ニュースになりましたね、誤送金、間違って一人の人に、いくらでしょうか、多くの多額のお金が、まあ、振り込まれて、まあ、それを使ってしまったんでしょうか、あまり詳しくニュースは見ていないんですけども、もし同じようなことが起こったらですね、起こったらといいますか、皆さんの通帳にといいますか、それだけ多くの金額がもし入ってきたらどうするんでしょうか。銀行の人にお尋ねするでしょうか。これはラッキーと思って使うでしょうか。はい。まあ、それはお答えは皆さんにお聞きしませんけれども、賢く行動したことを褒めたわけですね。しかも、この8節を見ていきますと、この世の子らは、この世の子っていうのは、神様を信じていない人たちはということです。この世の子らは、つまり神様を信じて知らない人たち、信じていない人たちは、自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子ら、つまり神様を信じる人たちよりも賢いんですよということをここで語っています。主人は、管理人を雇っている立場です。まあ、逆に言うと管理人は主人によって雇われている立場ですけれども、主人は管理人がこの賢く、まあ、これまでの聖書では抜け目なくですね、抜け目なくやったことを褒めているわけです。つまりどういうことでしょうか。物ですね、特に富、お金を用いて自分のこれからのことについて、この管理人は備えたことを今評価している、褒めているということです。私たちにもこの神様から委ねられているもの、預けられているものがたくさんあります。それはお金という財産だけではありません。特にこの流れでは、この世における財産の管理を賢く行うことが求められているわけです。そしてイエス様の言葉を見ていきましょう。こうあります。9節です。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。もうここを読んだだけでもあれと思うでしょうか。不正の富で自分のために友を作りなさい。イエス様はこんなことをおっしゃるんですかと読めてしまうかもしれません。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。ここもどういう意味なのかピンとこないかもしれません。つまり不正の富というのは、私たちが不正と聞きますと何か本当に悪い意味と考えますが、不正の富というのは この世の富ということですね。この世ということも何かイメージが悪いようですけども、そうじゃなくこの世の富、当時のラビ教師たちが用いていた言葉であって、決してこの不正の富、この世の富というのは悪い意味での言葉ではないということです。そしてその富を用いて友を作りなさいと、イエス様はおっしゃったわけですね。そうすると、まあ、富がなくなった時っていうのは、ただ単に財産がなくなった時ということではなく、富が消えていく、そしてやがてはその人が死を迎えた時に、彼らが、つまり、この五節や七節に出てくる人たちが、あるいは、そういった人たちが自分を永遠の住まいに迎えてくれます。まあ、先におそらく召されて行った時のことを話しているんだと思いますが、さて私たちは今与えられているものを賢く用いて、まあ、将来の祝福、つまりここでいうところの永遠の住まいにのために備えるよというアドバイスといいますか、メッセージをこのところから受け止めたいと思います。ですね、社会と教会というのは本質的に違うわけですよね。社会の考え方、在り方というものを教会の中に全て取り入れることはできません、まあ、会社あるいは社会の中で参考になることもあると思いますけれども、またその姿勢、生き方というものも学べることはたくさんあると思います。神様から委ねられたもの、任せられたものというものを賢く用いることが大切なことであります。そして10節から12節も引き続きイエス様の言葉が続いていくわけですが、これは先週も少し引用しましたように、最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実ですとイエス様ご自身がおっしゃいました。一般社会での理解ですと、小さなこと、例えば小さな仕事に忠実であれば、まあ、大きなこと、大きな仕事にも任される、あるいは委ねられるというふうに理解されるかもしれません。もちろんこの御言葉をそのように私たちは適用することができると思うんですね。先週のお話の最後でもそう適用しました。しかしここではですね、一番何を言いたいのかと言いますと、最も小さいことというのはこの地上の富、この世の富、地上の富の管理を委ねられていることですね。そもそも富というのは神様のものであって、神様が与えてくださるものであるからです。そして小さな、最も小さなことに忠実な人は大きなこと、つまり永遠に価値のあるもの、永遠の事柄、ここにも旧説にもですね、永遠の住まいに迎えてくださるという、そういったことをですね指しているわけです。でこの後読んでいきますと、不正の富と誠の富が対比されています。他人のものとあなた方自身のものと、このように比較されているわけです。今お話ししたように、私たちが持っているものは自分のものではなく、確かに今私たちに与えられていますけれども、でも究極的にはそれは神様が与えてくださったもの、いや神様のもの、神様から預けられている、委ねられているものに、まあ、過ぎないわけですね。まあ、過ぎないと言いますとあれかもしれませんが、そのことをしっかりと私たちは受け止めたいと思います。そしてよく引用される13節の御言葉、どんなしもべも私たちも含めてですね、2人の詩人に使えることはできない。イエス様の弟子とされた当時の人たち、まあ、本当にお弟子さんたちですね。そしてイエス様の弟子とされた現代の私たちクリスチャン、神様に使えるか、あるいは富に使えるか、まあ、富というのはマモンという言葉が使われています。よくですね、この富は魔物と言います。魔物という言葉をもじって魔物、本当に、まあ、それによって人生をダメにしてしまうことがあります。富というのはお金は神様に使えるための、お使いするための手段ですね。でもその手段というものが目的になってしまうという危険性があります。実際にそうなってしまうことがあるわけですね。お金を賢く使うよりも、お金儲けのために、場合によってですね、 神様を利用する、人々を利用することさえあるわけですね。これはあんまり良い例ではありませんけれども、アメリカでは、まあ、テレバンジェリスト、テレビというのはテレビですね。でエヴァンジェリストというのは福音伝道者ですけれども、テレビ伝道者、まあ、全てのテレビ伝道者がそういうわけではないんですけれども、そのテレビ伝道放送を通して自分たちの、まあ、私腹を肥やして、しまっている、そういった人たちが、具体的に名前は申し上げませんけど、たくさんいると言われますし、実際にいます。あ、そこで私はこうですっていうことをお伝えしませんけれども、そういったテレビ伝道者に限らず、私たち一人一人が神様から与えられた、委ねられたお金や富、財産というものを本当にですね、神様のご栄光のために用いることが期待されているということです。さて、今日の箇所の結論といいますか、まとめを少し考えたいと思います。富に対する誤解、間違った考えですね。ファリサイ人たちというのは、富と健康というのは神様に祝福されている、愛されていることの表れと理解していました。現代もそういう考えをしている人たちもいますが、決してそうではないということ。二つ目は、富に対する正しい理解です。確かに今日のように不正の富、まあ、地上の富、この世の富はあるわけですね。ですから、その与えられたものを管理する、それを賢く用いるということ、それは御国の建設のためでもありますし、福音がさらに拡大していくこと、救われる方々が起こされることを願って用いていくわけですね。もちろん目に見えるお金、富だけではありません。今私たちに与えられているところの霊的賜物もそうですし、私自身もこの捧げていく上でどのようにお捧げしていくのかということが問われるわけです。そして二人の主人に仕えることはできませんが、今与えられている地上の富といいますか、与えられているものを持って神様に仕えることができるわけです。一箇所皆さんとご一緒に開きたいと思いますが、それが第一テモテの6章9節から10節の御言葉です。第一テモテの6章の9節実説、新約聖書の424ページをご覧ください。お読みしたいと思います。424ページですね。第一テモテ6章の9節と10節です。こうあります。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める、愚かで有害の多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる根の悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を刺し貫きましたとあります。まあ、先週もビリグラハムの格言といいますか、名言を紹介しましたけれども、本当に富というものは、まあ、紙一重といいますか、本当にそれを賢く用いることが私たちに求められているということ、決してそれも私たちのものではなく神様のものであるという理解を持って私たちは神様に仕えていきたいと思います。子どもたちもそれぞれですね、お小遣いをもらっている子どももいれば、まあ、管理人としてお家の人がですね管理している場合もあると思います。そのお金の使い方においてもですね、子どもたちは賢く神様のために使うことができればと願っています。はい、最後に、今日の、まあ、暗証聖句といいますか、今日の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。さん、はい、最も小さなことに忠実であることは、大きなことにも忠実であり、最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実です。ルカの福音書16章10節では、お祈りを持っております。神様、ありがとうございます。今日はルカの福音書16章の前半を通して、小さなことに忠実であるということについて イエス様の例えの話を共に読むことができてありがとうございます。管理人は主人からお金の富の管理を委ねられました。そこで彼が取った行動やまた判断、そういったことを通して管理人の姿を共に教えられてありがとうございます。私たちにも神様から委ねられたものがたくさんあります。それはお金に限らず、私たちに与えられた賜物や、また私たち自身も神様あなたによって生かされている存在です。あなたが愛してくださっていること、私たち自身を神様にこれからもお捧げしていく歩みをしたいと願っています。どうか神様、私たちが捧げる礼拝を祝福してくださるとともに、また私たち自身を神様あなたにお捧げしていく歩み、生涯としてください。またこうして大人の方々、子どもたちも一緒に礼拝を今朝共に捧げることができました。本当に神様、お年を重ねておられる方々の日々の健康を支え、子どもたちもマスクをしながら学校生活を送っています。いろんな行動の制限を受けながら、ストレスもあるかもしれません。どうか子どもたちものびのびと毎日を過ごしていくことができるように、神様が助け導いてください。この教会が本当に神様によって愛されていること、さらにこの地域にある教会のために、また地域に住む人々のために、取りなし祈る祈りを私たちに与えてください。この朝の礼拝を感謝します。午後のさまざまな予定も主が導いてください。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。